はい、こんにちは、左大臣三永です。先日、大雨で、財布が濡れて、お札がびしゃびしゃになってしまったんですよ。乾かしたんですけれども、ヨレヨレですからね、お店で出すときに気が引けます。まして、偽札と間違えられるんじゃないかなと、通報されたら怖いなと思っています。さて、本日は、天下分け目の天王山として有名な天王山に登ります。天王山は京都と大阪の境近くにある標高270メートルの小高い山です。古くから軍事上の要衝でした。天正10年1582年、明智光秀と羽柴秀吉の山崎の合戦は天王山の麓で戦われました。以後、天王山はここ一番の勝負どころを指す代名詞ともなりました。元治元年1864年7月、久留米藩士牧泉守以下17名と、新選組はじめとする幕府軍が天王山で戦い、牧泉守以下17名は壮絶な切腹を遂げました。東海道本線山崎駅下車、徒歩2分、天王山の入り口です。山崎総監、霊勢庵後の日が経ちます。山崎総監は戦国時代の連歌師、徘徊師。生没年、出自などは諸説あります。元足利将軍家の家臣。主君、九代将軍足利義久の死により、世の無常を感じ出家します。各地を転々とした後、山崎に伊織を結び、山崎総監と呼ばれました。近くの利休八幡宮の社頭で、連歌会の指導にあたり、徘徊戦衆、犬筑波衆を表しました。その奔放な作風は、江戸時代の徘徊にも影響を与えています。天正10年1582年6月2日、織田信長は、本能寺で家臣、明智光秀に撃たれました。羽柴秀吉は、遠征先の備中高松で、信長撃たれるの方を聞くや、すぐに交戦中の毛利と講和、軍勢を率いて中央に引き返します。中国大返しです。6月6日に出発して、12日には京都の西南山崎に入りました。同12日、明智光秀軍も山崎に進み、天王山の東及び北に布陣します。この日は小競り合いのみで、翌13日夕刻から本格的な合戦が行われました。戦が始まってみると、秀吉方は秀吉直属軍に加え、織田信孝隊、丹羽長秀隊、池田常興隊、合わせて4万弱。一方、明智光秀は、信長を討った直後こそ2万の兵力を有していました。安土城や長浜城、坂本城の守りに兵力を割かれ、数を減らしていました。あっという間に切り崩されます。これは、かなわぬ！光秀は、御坊塚の本陣を引き払い、山崎北東の昇竜寺城に退きます。そして夜になってから、大見坂元に退く。夜中にわずかな家来と共に逃げ出しますが、途中、
明智の三党だうっひゃーつばーか
ー農民に殺されました。殺された場所は、伏見の小栗栖とも、大後とも、山科とも伝わっています。本能寺で信長を撃って、わずか11日目のことでした。光秀の首は、秀吉により、京都粟田口にさらされました。坂道を登っていきます。この辺はまだ住宅街って感じですね。右手に大念寺を見て、さらに登っていくと、見えてきました。宝釈寺です。大きく、聖武天皇直眼所とあります。別名を宝寺。社伝によると、 聖武天皇が宋行基に命して建立させたといいます。その時、天皇は龍神から授かった打ち出および小槌を寺に納めたので、宝寺と呼ばれるようになりました。山崎の合戦の時は、秀吉が本陣を置いたと言われます。本堂は本瓦葺きの堂々とした建物です。ご本尊の十一面観音菩薩が安置されます。本堂左の小槌の宮には、寺宝の内出と小槌、および大黒天像が安置されます。普通、内出の小槌と言って一つのものなんですけれども、ここでは内出と小槌という二つの宝物に分かれています。本堂右の閻魔堂には、閻魔大王を中心に、四体の眷属の像が安置されています。参道右脇の三重の塔は、山崎の合戦に勝利した秀吉を記念して、慶長9年、1604年に建てられたと言われます。その他、境内には秀吉の出征石があります。ここに座ったと。颯爽と指揮を取る秀吉の姿を妄想しながら、宝石寺を後にします。この辺りから本格的な山道って感じになります。坂戸神社の一の鳥居が見えてきました。参道左手に、瓢箪掛け所というのがあります。千成瓢箪は、秀吉の旗印です。瓢箪を掛けることによって、山崎の合戦に勝利して天下人となった秀吉にあやかりましょうということです。道すがら、山崎の合戦の時、秀吉が旗印を掲げた旗立て松。その近くに旗立て松展望台。ここから山崎の合戦の舞台が一望できます。東海道新幹線と名神高速道路がほぼ平行に走り、京師バイパスがそれとクロスしています。京師バイパスがそれとクロスしています。真ん中にごしゃごしゃっとして見えるのはダイハツの京都工場です。天下分け目の天王山とよく言いますけれども、天王山で戦ったわけではなく、天王山の東側の湿地帯で戦いました。道沿いに東藩が山崎合戦図が立っています。現在の景色と重ね合わせ、イメージをかきたてながら山道をさらに登っていくと、十七烈士の墓があります。文久三年、1863年8月18日、会津藩、薩摩藩などの後部合体派が京都御所でクーデターを起こし、長州派の公暁7人を追放しました。長州派の公暁7人と3000人の長州藩士は国元に帰ることを余儀なくされました。いわゆる七京落ちです。直後に藩主毛利高近に謹慎処分が下ります。長州人の怒りは高まります。翌元治元年1864年6月5日、池田屋事件で、長州の志士たちが多数新選組に撃たれます。ここに至り、怒りを募らせた長州人は軍勢を率いて京都に押し寄せます。当初の目的はあくまでも話し合いでした。藩主の免罪を求め、攘夷の実行を迫ることが目的でした。しかし、いざという時は、武力行使もやむなしという考えでした。福原越後の率いる長州勢は、伏見の長州藩邸に入り、ここから兵力を三手に分けて、京を取り囲みます。久坂玄瑞、牧泉の神、増田右衛門の助率いる300人余りは山崎天王山に、福原越後ら300人余りは伏見に、木島又兵衛、国志信濃率いる600人余りは佐賀天龍寺に、京を取り囲むようにそれぞれ布陣しました。 6月19日早朝、先発した国西信濃、木島又兵衛、福原越後の率いる部隊が、金利を守る会津藩兵と浜栗御門で激突。金門の変が勃発しました。長州勢は、肥前藩兵の守る中立売御門を突破し、金利内に乱入しますが、やがて、犬井門を守る薩摩藩兵が救援に駆けつけると、形勢は逆転。長州勢は金輪氏と見て、山崎方面へと撤退していきます。その撤退戦を指揮したのが、久留米藩士、牧泉守です。牧泉は、ここ、天王山にて討ち死にの覚悟である。志を同じくする者は、残って運命を共にせよ。そうでない者は、これより、馬鹿に落ち延び、反撃の準備をせよ。一方、幕府方は、
一気に攻めろとせ
ー、天王山の山道を駆け上る新選組隊士たち。
新選組に先を越されるな
ー。後に続く薩摩藩兵、会津藩兵。天王山の山頂付近で、牧泉守以下17名と、会津藩兵、新選組とで、鉄砲の撃ち合いとなります。火炎の煙が立ち込め、空中で弾と弾がぶつかり合うほどの勢いの中、乱戦は小一時間にも及びますが、やがて、牧泉守以下、決死隊17名は弾を撃ち尽くすと、陣小屋の中に駆け込み、火薬を仕掛け、
ドン!ドンドンドーン!
燃え盛る炎の中で、全員切腹して果てました。その、牧泉守以下17烈士の墓がこれです。坂戸家神社に来ました。坂戸家神社は古くは山崎社といい、奈良時代の創建とみられます。かつては天王山のふもとにあったようですが、天王山ふもとの利休八幡宮の勢力が次第に強くなってくると、山崎山、現在の天王山の山上に追いやられます。その名も山崎社から天王社となり、山も天王山と呼ばれるようになりました。明治に入ってから現在の坂戸家神社の名で呼ばれるようになりました。本殿左手に立つ新横、みこしを入れておく倉庫は鎌倉時代のものです。厚い板を重ねて温度を保つ板倉と呼ばれる珍しい形式です。天王山山頂近くには山崎城跡があります。天正10年、1582年6月13日、山崎の合戦で明智光秀を破った羽柴秀吉は、旧織田家家臣団の中でトップに躍り出ます。それを警戒する声もありました。
秀吉の隙にはさせぬ。
最も目を光らせていたのがもう一人の実力者、柴田勝家です。6月27日の清須会議では、秀吉は柴田勝家に長浜城を譲る羽目になりました。代わりに山城の国を手に入れました。そこで秀吉は、山城の国天王山に新たな城を築きます。山崎城です。石垣を巡らし、天守まで建てた立派な城でした。
こんなのは許せぬ!清須会議違反である!
柴田勝家が難癖をつけてきました。ここから柴田勝家、羽柴秀吉の関係はさらに悪化し、天正11年、1583年、賤ヶ岳の合戦へと繋がっていきます。そして、賤ヶ岳の合戦で柴田勝家を破った羽柴秀吉は、天下人としての地盤を固めるため、大阪城の築城に取り掛かります。こうして不要になった山崎城は、天正12年、1584年12月、取り壊されました。わずか2年の短命な城でしたが、石垣や礎石が今も残り、王子を忍ぶことができます。山道を下り切ったところに、小倉神社があります。養老2年718年創建。平安京遷都の時、平安京の裏鬼門にあたることから、 鬼門除けとして祈願されました。天正十年1582年、山崎の合戦の時は、羽柴秀吉が家臣も使わして戦勝祈願をさせています。久保川の清流沿いにある落ち着いた神社です。常に水音が響き、澄んだ空気に満ちています。ご神木の樹齢600年のもみと杉の大木が見事です。本日は天王山に登りました。明智光秀と羽柴秀吉が戦った山崎の合戦の昔に思いを馳せながら、鳥の声や美しい景色に癒されながら歩いてみるのはいかがでしょうか。音声付きメールマガジン、左大臣の古典歴史の名場面を配信中です。日本の歴史や古典、そしてこのような日本各地の名所、史跡を歩く旅の話もお届けしています。楽しみながら深く立体的な知識が身につきます。この音声も以前メルマガ配信したものです。週3から4回、1回10分程度、無料です。いつも使っているメールアドレスを下のボックスに入力して、無料メルマガを受け取ると書かれたボタンをクリックしてください。メールアドレスの入力間違いが増えております。入力間違いにご注意ください。または、空メールを送信することでも登録できます。下の空メールから登録のリンクを押すと、メールアプリが立ち上がるので、件名、本文は空欄のまま送信してください。次回からお使いのメールアドレスにメルマガが届きます。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。